ちは。健康長寿のまちづくりの応援隊 NPO 法人延岡健寿支え合い隊プレゼンツドンケンです。市民みんなが健康になることで地域医療への負担を軽減。毎回熱い思いで活動している隊員の皆さんにご出演いただき、市民みんなが元気で生き生きと暮らせる健康長寿のまちづくりのための情報をお届けする番組です。さあ梅雨に入りました。ちょっとジメジメして鬱陶しいですけれども、はいはい、元気に頑張っていきたいと思います。はい、
ですね、
はい、では自己紹介からいきましょう。
はい、はい、梅雨にも負けずにいっぱい食べようと思ってます。隊長の佐藤慶三です。よろしくお願いします。
お願いします。
はい、副隊長の中村です。頑張ります。
はい。
事務局長の吉本隆二です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
隊員の稲田裕子です。よろしくお願いします。
お願いします。ナビゲーターは FM 延岡の工藤和美です。よろしくお願いします。
はい、お願いします。
さあ、今日はこのメンバーでお送りします。
はい、行きましょう。
それでは、まずタイトルコールから行きましょう。
はい、よろしいでしょうか。
はい。
1、2の3、ドンケーン！
はい。さあ、6月に入りまして、
ね、
梅雨にも入りましたけれども、はい、今日はですね、テーマはめまいということで、まあ、その、
ね、原因とか症状とか、
はい、その辺ね、お話を聞いていきたいと思いますが、
はい、
その前に、はい、まずは感染症の情報から先生お願いしたいと思います。
もう今ありとあらゆる感染症がむちゃくちゃ増えてましてですね、
はい、はい、
まあコロナだけじゃなくてインフルエンザだけは終わったんですけどね、
うんうん、
はい、一つは劇症型溶連菌を含めた溶連菌感染症、喉に感染して、はい、まあ、その一部がですね全身に回ることがありますけども、非常に多いです。延岡警報が出てます。
あ、
はい、はい、コロナよりも多いです延岡ですね。それともう一つ、手足口病が流行ってます、はい。はい。これもちょっとですね、子供さんに急激に増えてきたので、要注意で。うん、まあ、まだ、エンテロの70はそんなに多くないので、国際機ですので、髄膜はそんなに出ないとは思うんですけど、
はい、
ただ、結構ですね、口の中が口内炎ができて痛くなってですね、ご飯食べられなくなって脱水になる子供さんとかいますんで、
はい、
ちょっと要注意だと。
あ、手足口病。
はい、手足口病ですね。
はい。
それから、県内ではですね、去年から多いんですけど、梅毒とかですね。非常に増えてます。はい。
それ
から、5月、6月、4、5、6に増える SFTS ですね。ダニの媒体、マダニの媒介感染症、はい。これも増えてますし、はい、まあ、都城では、毒性のある大腸菌ですね。病原性大腸菌の食中毒。
はい、
ずーっともうこの3週間くらい続いて何例かずつ出てますもんね。なんか感染症のメッカの状態と。はい。で、コロナもですね、最近パラパラ増えてきてて、はい、まあ、今週は月曜日でも19人ぐらい出てますし、だいたい10人から20人の間の感染者が毎日いるというような現状で、で、全国の定点が下がりきらずにじわーっと上がってきて、
うん、
延岡も先週よりも今週が増えてきて、定点が延岡ですね、3.57。で、今全国でどこが問題になっているかというと、沖縄。もう定点 19.87 ぐらい見てますもんね。もう20ぐらい。だから、今年の1月の真ん中辺ぐらいと変わらないぐらいの今感染者数が沖縄出てきてて、急激に増えてます。で、入院患者も1日100人ぐらいとか沖縄出てますので、まあ、ちょっと先取りで毎年沖縄が早く出るんですけども、まあ、これからもちょっと要注意ですね。それから、今宮崎県の多い株っていうのが、XDQ っていうのが増え始めてですね。これはピロラと、エリス株のハイブリッドですね。ハイブリッド株っていうのがちょっと増えてきてます。で、これは、他のに感染した人もまた再感染する人がいるということで、ちょっと要注意。それから世界では、フラートというやつが増えてきてまして、これが、どこで増えてるかというと、イギリスとアメリカ。で、急激に増えてまして、これ入院者数が増えて、肺病変が多いというのでちょっと問題になってるんですけど、これ多分夏来ます。はい。特に海外から旅行した人、もしくは海外から来た人が持ち込んでくる可能性が結構あるということで、おそらく今年の7月の中旬ぐらいから流行るんじゃないかなということで、もうイギリスとか一気にわっと置き換わって、アメリカはもう4割フラート。 イギリスも 3,4 割フラートになってますので、多分もうこれから海外から旅行に来る人はみんなフラートになるんじゃないかと。はい、です、
まあ、いろいろね、
ねえ、もう
流行ってますが、
そうそうそうそうそう、まあ、特に溶連菌は要注意なので、あの皆さん注意しておいてくださいね。
これは、うん、やはり予防としてはもう手洗い、
そうですね、あの接触感染と飛沫感染が中心なので、うん、まあ感染経路としては子どもの接触と、あと、自分の家庭内の感染では飛沫が結構多いと言われているので、はい、だからもし溶連菌感染がある場合には、大体子どもさんがうつるとほとんど親にもうつります。で、親御さん症状が軽くて分かんなくて、また自分とこの子どもさんに、子どもから親、親から子どもとかいう、こういう回路で、だんだん周りに広がっていくっていうパターンがあってですね。
症状としては、喉が痛い、
うん。軽いのは喉が痛い。
で、軽いのが喉が痛い
です。うん、喉が痛くて熱が出ると。うん、でこれがまあ通常の溶連菌感染症ですね。ただ、溶連菌って何が怖いかというと、溶連菌の外側の菌体の成分、この菌、あの 細胞壁っていうんですけどね、うん、それと人間の基底核っていう血管の内側のところの膜と構造が一緒なんですよ。だから溶連菌が増えると、溶連菌のその、細胞が膜、細胞壁に対する抗体がいっぱい増えるので、その抗体がいっぱい増えると、人間の基底膜っていうのも攻撃してしまうので、自己免疫疾患みたいに急性腎炎を起こしたりとか、弁膜症を起こしたりとか、リウマチ熱を起こしたりとか、そういういろんなことが起こるんですね。だから、溶連菌ってバカにできなくて、感染するだけじゃなくて、それからあとずーっと30年ぐらい経って心臓の弁膜症になったりとかですね、リウマチ熱が出たりするので、
しっかりやっぱり治療しておかないといけない。
もうだからしっかり中途半端に治療するんじゃなくて、完全に除菌する治療っていうのがすごく大事です、ね。
だからこれはもう病院に行かないと。
そうです。もう危ねえなと思ったら必ず病院行って薬をもらう。熱も高いのが多いです。
高い。
はい。それともう一つ問題は、今、激症型溶連菌感染症っていうのがかなり増えてきて、あるタイプ、MU3 っていうタイプに感染した場合に、ものすごく強く反応する人がいて、喉から入って、全身に回って、筋膜炎、壊死性筋膜炎を起こして、敗血症になると。これ亡くなる方もいるんですけども、宮崎県でももう何年か激症型が出てますので、はい。もう CRP って炎症反応がですね、40ぐらいまで上がったりとか、もうちょっととんでもないことが起こることがあるので、まあ、ただ喉が痛いだけっていうだけじゃなくて、なんか変だなと思ったら、もうやっぱり病院に行って、しっかり調べてもらうっていうのがすごく大事だと思いますね。
ね、怖いですけれども。ね、皆さんしっかり予防しながら、まあ、ちょっと症状があるという方は、病院に行ってね、
はい、
きちんと、
はい、
治療を受けていただきたいと思います。
はい、
さあ、では今日のテーマのめまいですね。このお話をいろいろとこれからしていきたいと思います。
うん、君とのラブストーリー、それは予想通り、いざ始まれば一人芝居だ。ずっとそばにいたって結局ただの観客だ。感情のない I'm sorry、 それはいつも通り。慣れてしまえば悪くはないけど、君とのロマンスは人生から、続きはしないことを知った。もっと違う設定で、もっと違う関係で出会える世界線選べたらよかった。もっと違う性格で、もっと違う価値観で愛を伝えられたらいいな。そう願っても無駄だから、 Goodbye 君の運命の人は僕じゃない。辛いけど
神に触れただけでいた。 それではテーマですね、はい、めまいということなんですが、
そうですね、
めまい、
中村さん、めまいってどんな症状かわかります？
突然なんかクラクラするとか、なんかめまいって言うと、僕はもう立ちくらみしかこうちょっと連想しないんですけれども、ちょっとよくわからないですね。
めまいって結構皆さんめまいが出るって言うんですけど、うん、人によって言ってることは違うんですよね。だから大きな範疇でその立ちくらみも含めたフラフラするっていうタイプのめまいと、うん、まあ耳に関係したり脳に関係するようなめまいということで、まあちょっと少しこう狭い意味のめまいと大きな意味のめまい、ちょっと分けて考えないといけないですよね。まあ、その中でも、まあ今日は耳とか脳とか心臓とかそっちから来るめまいと、それ以外のめまいの中で、まあどんなめまいが危ないかとかですね。
はい、
なんで起こるんやろうかとかですね。まあ、最近何のめまいが多いんかとかいう話で。
そうですね。
まあ、実はですね、6月ってむちゃくちゃめまいが多いんですよ。知ってます？
これなん天気かなんか、
気圧です。
あ、気圧。
気圧の変化で内耳とかそのリンパ水腫って起きやすいので、実はすごく遠い性のめまいとかむちゃくちゃ多いんですよ。だから今から食中毒の季節になりますが、めまいの季節なんですね。外来めまいだらけになりますので、耳鼻科大変だと思いますけど、内科も。
なんかいろいろね、めまいって言っても、さっきね、おっしゃったように、フラフラするのもあれば、ぐるぐる回る。
そうそうそう。
めまいもあれば、
大体こう、フラフラする。
ふわふわするっていうのもあるんですけど、
まあ、一般的な狭い意味のめまいっていうのは、まあ、回転性のくるくるするめまいか、こう、横揺れするような、フラスキのディズネスってですね、そういうめまいとか、いうの、この二つが大体大きな意味でのめまいで、で、それ以外に、まあ、起立性低血圧みたいに、なんとなくふわっとするとかですね、そういうめまいも入れる、あと、まとめですから、眼前暗黒感といって、目の前が真っ暗くなるようなめまいとかですね、そういうめまいの言い方もあるんですけどね。で、大事なのは、プラスアルファの症状があるかないか。例えば、目の前がちょっと真っ暗でフラフラするっていう時と、プラス心臓がものすごくドキドキしとったとかですね。目の前がフラフラしてなんかこう揺らぐという時、プラスなんかろれつが回らないとかですね。手足が動かないとかですね。片方だけこう手がきれいに回らないとかですね。最近なんかこう、鉛筆がうまく書けなくなって、で、その時目前がしたっていうので小脳梗塞とかあったんですよね。だからプラスアルファの症状があるのか、まあ、めまいプラス吐き気とか意味、めまいがひどいと吐き気が出てきますから、そっち側の症状なのかっていうので、少し大事なことが出てきますもんね。
そうですよね。皆さん経験ございますか？めまいの経験。
まあ、私も立ちくらみとか。
立ちくらみはね、よく、まあ、ありますけど。
偏頭痛でぐるぐるするっていうのもめまいって言うんですか、ね、
偏頭痛でぐるぐる
偏頭痛で、偏頭痛の時、眼前暗黒感とか暗点が出てきたりすることがあるので、それをめまいと表現する人もいます。頭痛の時に頭痛めまいって
言うと、ね。言われるとめまいってよくわからないですね。
私一度あるのは、突然、起きようと思ったんですよ。そしたら、なんか、ぐるぐる回り出して、立とうと思っても、なんか、うまくこう、まっすぐ立てずにこう、なんか、あちこちぶつかりながら、なんか、っていう感じで、そうなんですよ。そういうのがありました。だから、疲れ、コロコロと思ったりもしたんですけど、ちょっとどうやって治ったのか、そこはちょっと記憶にないんですけど、なんかちょっと怖かったんですね。
はい、僕は、良性発作性ゲーム症って思ってて、気がついたらくるくるくるくる天井回ってることがよく
あ、
だいたいやべえなと思ったらなるんですよね。
なんか、めまいにもいろいろ種類が、ね、
そうです、そうです。
さっきその、ありますっていう話でしたけど、
3つ
ですか、
大きく、まず3つ大事なのは耳か脳か心臓です。
心臓があるんですか、
はい、心臓もあるんですよ。例えば心臓の動きが悪くなると血圧が下がったりしますよね。この時もふわふわして、まあ、低血圧によるめまいとかですね、そういうのも起こりますし、だから心臓のめまいは逆に要注意のめまいなんですよね。不整脈でもめまいが起こることがあるし、まあ、あとそうですね、解離性大動脈瘤で血圧がスッと下がった時もめまいがあるって形で心臓が痛いのとめまいが出るっていうような言い方もすることがあるので、これ結構注意しないといけない。
血圧が、
はい、なんでその、まあ、さっきの話ですけど、気圧の変化っていうのは、
だから耳から来るめまいの場合には何が多いかというと、うん、三半規管っていう、まあ、自分の頭の位置がどっち向いてるかとかいうのをこう司る器官ですね、うんうんはい、平行感覚を。そこが気圧が下がると腫れるんですよ。はい、気圧が下がると例えば関節が痛くなったりしますよね、
はい、
関節が痛くなると気圧が下がると引っ張るのと一緒ですから、うんうん、関節が腫れます。それと同じようにリンパ、
それが耳の中にあるん
です。耳の中でもリンパが腫れるのでそういうのが起こりやすくなるんですね、うん、めまいですね。腫れると流れが悪くなるので起こりやすくなる。だから耳石がちょっとずれただけでものすごくめまいが激しくなったりするんですね。
うん、
だから天気がいい日よりも圧倒的に雨が降っている日、うん、それが低気圧の日、台風の日ってめまいが多いんですよ。
はい、
うんうん、
なるほど。
意外と皆さん知らないですけど、今日は天気悪いなと思ったらめまいかもしれないと、あるかもしれないと、うん、外来では今日は天気悪いからめまいですけど思いながら外来してるんですけどね。
うん、うん、
あと結構こう回転性めまいの時はだいたい耳からが多いんですけど、ただ小脳の梗塞とか出血でもめまいが来るんですよ。で、見分け方で一番大事な方法があってですね。小脳って、こう、うまい運動を司るので、例えば、小脳がやられると、右手左、こう、くるくる、キラキラ星みたいに回そうと思ったら、小脳で拘束があると、どっちかが回んなくなるんですよ。同じように、こう、くるくるくるくるって回したら、片方だけは回んなくなるっていうことが起こったら、小脳に何か起こったかもしれないので、回転性のめまいでも頭の方を考えないといけない。で、そうじゃない、それがなければ、大体は耳から来るめまいが多いです。ね、くるくる前庭神経とかですね、それから三半規管から来る耳石とか、
はい、
メニエールとかいうのは耳から来るめまいなんですけども、はい、こっちの方のめまいというのは大体くるくる回るめまいですね。あと今度は脳梗塞とか脳出血で小脳以外のことも含めて起こるめまいっていうのは横揺れなんですよ。横にふらふら揺れて回転しないめまい。最近ふらつきがひどいって言ってる場合にはどっちかというと脳梗塞とか脳出血のことがあるので、まあ、血圧が低下したりとか脳循環障害があってる時は横揺れと、だから横揺れの目まれの時は絶対頭の写真撮った方がいいですもんね。はい、写真撮ってください。
横揺れ、
うん、
まあ、その疲れとかそういうことも十分にも、
はい、かなり考えます、はい、さっきあの、ね、頭が痛いとか、
はい、
うん、頭痛があるとかいうことで、うん、めまいが起こるって言い始めましたけど、首肩の凝りがひどいとめまい起きやすいんですね、うん。はい。頭痛も含めてふわふわするっていう形で言われる方がすごく多くて、うん、まあそれをめまいって表現する方もいっぱいいるので。
うん、デスクワークが多い方とかは、そうですかね。そうですね。
同じ姿勢をずっとすると、遠い性めまいにすごくなりやすいっていう報告もいっぱいありますしですね。
はい、うん、これ私ちょっと寝返り回数が少ないっていうのをちょっと気になるんですけど、そうす、これは、
うん、うん、めまいってですね、頭の中に特に遠い性のめまいの場合には、こう、石の動きがこう、制限されて、同じところにずっと留まりやすくなって、そこからポッて動いた時に、耳石が剥げ落ちて三半規管の中にこう落ち込むって言われてるんですよ。だからいつもこう体を動かしている人は三半規管の中のリンパの流れがぐるぐるぐるぐる動いているので、少々こう石が動いても元に戻るんですね。あとはもうぐるぐるこうかき回すので、ちっちゃな石はみんなすぐ溶けてしまうので、あんまり耳石が問題にならないんですよ。だから運動不足の人は非常に起こりやすいし、まあ、その遠い性めまいの体操の時によく出てくるんですが、同じ方向ずっと向いてるとめまいが起きやすいので、同じ方向でずっと寝返り打たずに寝てると、そっちに石が寄りやすいので、遠い性めまいすごく起こりやすいです。
先生、遠い性めまい、遠い性って何ですか？
うん、頭の位置です。
頭の位置、
例えば頭を右に傾けたらめまいが起こるとか、左に傾けたらめまいが起こるかというように、一定の方向に頭を向けた時だけくるくるくるくるって回るめまいが遠い性めまいで、
頭の位置、
はい、その時は耳石が、耳の中に石が落ち込んで三半規管の中に入ってリンパの流れが悪くなってめまいが起こるっていうふうに言われてますね。はい、だからほとんどめまいの中で一番多いのはその遠い性めまいなので、
はい、
だから頭をどっちかに傾けた時に急激にめまいが強くなるという時は、大体遠い性のめまいじゃないかなというふうに思って、
耳の中の石って落ちるんですか？
はい、三半規管の中に石があってですね、ある場所にずっとこう固まっていっぱいいるんですけど、それがこう剥離してですね、三半規管の中にこう流れるんですよ。 でそうするとそこが流れが悪くなってきて、こう三半規管って3つこういう流れがあるんですけどね、その3つの流れのどれかが障害されると、そこの流れが悪いところがめまいが起こりやすくなる。だからそっちの流れが悪い方向に頭を向けるとくるくるくるくるって回りやすくなるっていうことなんですね。
なるほど、はい。まあ、いろんな種類というかその症状があるわけなんですけど
論理的ですね。
そうですねじゃあちょっとさっきまあ、めまいの中でもこう気をつけた方がいいよっていう話がありましたけど、
う
んうんうんうん、そういう危険なめまいについて、
そうですね、
詳しく聞いていきたいと思います。ではまたちょっとこうめまいについてこういろいろ掘り下げてね、いろいろお話を聞いていきたいんですけど、うん、まあ、危険なめまいの種類というかいろいろさっき先生が症状をおっしゃいましたけども、はいはい、他にありますか？
そうですね、これも僕が経験したことあるんですけど、患者さんがね外来に来て、先生最近フラフラしてめまいがひどいんですと。で耳の話で、さっき言った遠い性のめまいでもないし、こう手これやって動かしても全然小脳機能障害もないし、バレー試験って言ってね、脳のこう異常があった時に異常が出る試験もやっても全然異常がないし、反射やっても異常がない。何やろうなと思って、よく話を聞いたらですね、最近ちょっと便が黒っぽいんですって言うんですよ。
へー。
うん。で、もしかしてと思って目をペッてこうめくってみたら、目の白目のところの眼瞼結膜って言うんですが、そこがね真っ白なんですよ。で下をペッて出してみたら、下がもうザラザラザラザラになってて、はい、で鉄欠乏性の慢性貧血みたいになっててですね、
はい、
で男性なんですよ、はい、男性の鉄欠乏性の貧血って あれと思ってですね、大腸のカメラしたんですよ。でっかい大腸がんがありました。
あ、
はい、だから貧血の症状としてめまいが出るんです。で、女性の貧血はどっちかというと、うん、まあ、その生理の出血で出てくることが多いんですけど、うん、男性の貧血って、男性って生理がないからなかなか貧血にならないんですよ。だから男性の貧血って調べてみたら大腸がんが多いので、だからもしかして男性のめまいでふわふわっていうのがあるような時で、便が黒いとかですね、なんかそういうのがあるような人はぜひ消化検査をした方がいいかもしれないですね。消化器は結構
ちょっと繋がらない感じがしますけど、う
ん、はいはい。あとですね、結構僕もよく経験するんですけど、あの薬の組み合わせでめまいが出たりするんですよ。
あ、
はい、例えばあのキノロンっていう抗生物質と、あと解熱消炎鎮痛剤のロキソニンとか一緒に飲むと、うん、くるくる回ったりします。
でもそれなんかわからないですよね。
うん、まあ、だから一応ドクター側は注意して、まあ、処方する場合が多いんですけど、ただまあ整形外科でロキソニンが出てて、で、あの内科の方で尿路感染症であのレボフロキサシンが出ててと、で一緒に飲んで、まあこれぐらいならいいかと思って薬剤師の先生が、まあ、ドクターが出してるからっていう形で一緒に飲んだらくるくる回ってやってきて調べたら、まあそれが原因だったということもあるんで、あのめまいを引き起こすそういう薬って実はいっぱいあるんですよ。
市販の薬とかでもあるんですか？
市販の薬でもあります。風邪薬でもめまい、あの抗ヒスタミン剤でもめまいを起こすことがありますしですね、うん、逆に抗ヒスタミン剤でめまいが止まることもあるんですけど、あのいろいろその要するにリンパの内リンパっていうその三半規管の下牛っていうところのリンパの流れが悪くなるようなものっていうのは結構関係するんですよね。で薬ってそこをいじるものが結構多いんでですね、例えばあの、メリスロンとかあのいろいろめまい止めの時に飲みますよね。あれってなんで効いてるか分かります？あれって利尿効果みたいなのがあるんですよ。だからそのリンパが腫れてるところの水分を外にちょっと出して腫れを取るっていうような意味合いなので、うん、リンパ、さっきの気圧と同じで腫れが出るようなものってのは何でも起こると。ということで、ね、薬も注意しないといけない。
薬、
うんうん、あとですね、そういえば先週あったのが、
はい、
あの、患者さんがですね、外来に来て先生フラフラするんですって言うんです。でめまいがもう昨日の夜からフラフラしてたまらないと。で話を聞くと、昨日の朝からですね、血糖が高くて近くの病院で糖尿病の薬が始まったんですよ。
うん、
で調べてみたら血糖がですね40以上しかなくてですね、完全な低血糖、それで気分が悪くてフラフラになってたと。はい、これもね要注意のめまいなんですよ。はい、だから糖尿病の薬飲み始めたとかですね、
はい、
糖尿病の人が、ご飯を全然食べなくなったとか、風邪ひいて飯食いなくなったとかいうときに急に低血糖がボーンって起こるときがあるので、これもめまいの原因になることがありますね。あ、そうそうそう、これも先週あった話なんですけど、暑い日あったんですよね。でムシムシした暑い日に、庭で草をいっぱい引いてたおばあちゃんが、これもう熱中症めまいでっていうのが来ましたけど、もう症状は本当に回転性のめまい、くるくるくるくる回って気分が悪いって言ってたんですけど、熱中症した、うん、だからもしかして耳とかそういうところ以外のめまいもあるかもしれないなっていうふうに思うことがすごく大事なんですよね。
うん、なんかやっぱりこうめまいって言ったらなんか耳鼻科かなって思うんですけど、
あの実際はだいたい6割ぐらいは耳鼻科のめまいが多いんです。
はい、
で4割ぐらいは内科系かそれ以外かっていう、う
ん、どっちにやっぱり最初に行くのは、うん、まあもちろんかかりつけがあればそこがいいんでしょうけど、
まずそこに行ってそれから振り分けるっていうのと、もう一つはね、単純なくるくる回るだけとか単純に横揺れだけとかいうときはまず耳鼻科に行っていただいて、でさっき言ったようにプラスアルファですよね、
はい、
うんうん、めまいプラス消化器症状の例えば吐き気とかそういうのもめまいでも出るんですけども、うんうん、お腹が痛いとかですね、それから頭が痛いとか手足の動きが悪いとかですね、うん、胸がすごく痛いとか脈が飛ぶとかですね、そのめまいプラスアルファの症状があるときは内科に行っていただく方が絶対いいと思います。はいはい、結構脳梗塞見つかったりします。
ああ、
はい、
なるほどね。
うんうん、
うん、まあ、その病院に例えば夜中にそういう症状が出て病院に行くまでに時間がすごいあるっていう時とかって何かこうちょっと、うんうんうん、あの一時的なこうなんかあるんですかね、
うんうん、まずね
収まるじゃないですけど、うん、軽減できる
とか、まず危ないめまいかどうかっていうのでさっき言ったように、はいはい、心臓とか脳とか、うんうん、それからこのひどい貧血とかですね、まあ、ショック症状みたいに血圧が落ちたりとか脈がおかしかったりとかそういうのがないかどうかでもうそういうのがあればもうできたら救急車を呼ぶと、
はい、
うん、そうでなくて例えば回転性めまいで同じ方向向いた時にめまいがあるとでもうそれでめまいがあるだけで同じ方向向かなければめまいが止まるような状況であればもう翌日で全然大丈夫で同じ方向 そっちの方向向かないで寝とくとただ次の日治ってる場合もあるとで逆にむちゃくちゃめまいがひどすぎて同じ方向向かずにずーっとめまいがあって吐きまくってるとこれ結構小脳の拘束のことが多いので
そういう時もやっぱり、
はい、もう止まらないめまいという時はもうやっぱり救急車呼んだ方がいいです。ひどさによってね、
はい、
こんなにひどいめまいなのもうとにかくご飯も食べれない水も飲めないっていう状況のめまいの時には脱水の危険もありますしねその時はもう病院にもう夜間なら急病センターに行くとかですね、
はい、
それからあのもう動けない状態であれば救急車を呼ぶかとかいうところが必要になってくると思いますね。
この心因性めまいっていうのは何ですか？
うん、心因性めまいってあここに書いてあるやつですね、
はい、
うん、心因性めまいって例えばうつ病だとか、はい、不安神経症とかそういうあの、まあ、精神疾患ですね、うん、そういう不安感が多い人がめまい感を伴うことが非常に多いです。
あ、そういうことですね、
はいはい、うん、これも結構多いです、はい、
なるほど、はい、いろいろ今いっぱい出てきましたけれども、まあ、ちょっとプラスアルファを一応ちゃんと確認をして、うんうん、それで判断をすると。そ
うです、もう大事なことはプラスアルファがあるかないかということと、うん、めまいは耳以外でも起こることがあると、いろんなことが起こるということを
知っておいた方が良さそうですね。
はい、
うん、はい、
で分かんなかったらもうかかりつけ医の先生に相談するというのはすごく大事だと思いますね、うんうん、
はい、
doesn't seem that long, we hardly had two words to say. Hold me in your arms for just another day. I promise this one will go slow. Oh, we have the right, you know. We have the right, you know.Don't say the morning's come, don't say the morning's come so soon. Must we end this way when so much here is hard to lose? Love is everywhere, I know it is. Such moments as this are too few.You in so many
あ、それでは、ここからはですね、まあ、予防運動とか、まあ、ね、食事もそうですけど、まあ、めまいに、いいって言ったらいいんですかね。なんで、なんだろう。
ですね。
対策としての運動とか、食事のお話をちょっと、ね、していきたいと思いますが。
無茶振りで、
運動。
無茶振りで吉本さんで。
めまい予防運動とかあるんですね。
そうですね。まあ、前に、先生が言ってたような、その、遠い性のめまいっていうところで言うと、うん、まあ、先ほどから言われてるように、まあまあ、運動不足とか、まあ、頭を動かさないで、体を動かさなければ、まあ、耳石がですね、さっきの耳の中にある耳石の方が、こう、動かないと一箇所に集まってこう塊になってですね、まあそれが溶けにくくなって、浮遊性っていうかそういうのめまいが起きやすくなりやすいと、起きやすくなるということで、うん、まあそういうのが起きやすい人はデスクワークとか、まあパソコン作業とかスマホの使用時間が長い人とか、まあ散歩やジョギングなどの運動習慣がないとか、横になって長時間テレビを見るとか、まあそういうのが長い方が、まあそういう遠い性めまいというようになりやすい。まあもちろん、ずっと先生だったら仕事をして、あんまりこう体あんまり動かさないで、本当に診察をですね、ずっとされてたりとかすると、まあ起きやすいっていうところで、はい、やっぱ日頃からやっぱ運動をするっていうところが非常に大事だと。まあ、先生先ほど言ったように運動をすると、自然と、その、耳石がある三半規管のところには、リンパ性、リンパ液がありますので、そのリンパ液の中でこう揺らされて、剥げたその耳石も勝手にですね、流れていったりだとか、溶けてしまったりとかするので、まあちょっとめまいがあってもしばらくすれば治るというものなんですけど、
はい、
あんま運動しない人はずっとそれが続くというふうになりやすいみたいです。まあ1日30分ぐらいのですね、まあウォーキングとか、まあ水泳とかそういう、まあ、軽い運動でも構いませんけど、運動をやっぱするっていうことは非常に重要だと言われてます。また、ストレス性なんかもでめまいが起こる場合もあるので、やっぱ有酸素運動が大事だということで、まあ、今言ったようなウォーキングもですけどね、ぜひまあ、ちょっとこれからは梅雨の時期で、外をなかなかやっぱりこう出られなかったりして、動かなくなる人も多いので、ややこういう方も多くなるんじゃないかなと、動かなくてですね。ありますので、まあ自宅でできるような、もう簡単な、もう何ですか、スロージョギングじゃないですけど、その場で足踏みもいいですけれども、はいはい、まあ結局こう、運動をですね、家の方でもしてもらえたらなというふうに思ってます。はい。あとはなんか NHK とかで、まあ、先生ここに資料があるんですけど、まあ、耳石崩し体操とかですね、そういったものもあるようですね。
は
い、
今、めまいと体操ってするといろんなのが出てくるので、はい、予防の方法とかね、ぜひ皆さん調べていただいて。ね、あで、一つだけ注意しないといけないのは、はい、三半規管っていうのは平面的にできているわけじゃなくて、その立体的な 三次元的な問題なんですよ。だから、例えば、頭を動かすとか体を動かすときに大事なのは、その三半規管のどっちに向かって液を流すかというのを考えたときに、横方向、例えば、立った状態で頭をこう横にするとしたらこっちしか動きませんよね。で、反対したらこうしか動きませんよね。で、立った状態だけだと同じ方向にしか動かないので、今度は寝た状態でまた首を右にやるとか左にやるとか、それから前向いたり横向いたりするというふうに、いろんな方向に頭を動かすっていうのが実はすごく大事なんですよ。で、人間って例えば座った状態で、これとか前後ぐらいしかならないので、そうするとこういう円周状の平面の動きしかしないので、上下の動きがないんですね。だからそれは寝たり起きたりしながら動かすと。で、その時に大事なのが、同じ方向に10秒以上ある程度止めておくと、動きが右にずーっと液が動く。左側に10秒以上とくとこう動くっていう風になるので、まあ、体を動かすという時に、その一つの方向でしばらく止めて、反対の方向にしばらく止めてというような動きをすると、この、遠い性のめまいというのはかなり予防効果が高いというふうに言われてますね。ぜひ、いろいろな予防運動があるので、検索していただければ、はい。もう YouTube もいっぱい出てますので、はい。はい。 自分の好きなコーナーを見ていただければ。
食事はどうですか、今田さん。
先ほどあのめまいと、まあ、いろんな病気が出たじゃないですか、
はいはい、
まあ、その病気自体、まあ、なかなかあの食事で治すというかね、なんかなかなか難しいんですけども、やはりストレスからそのめまいになる可能性もまあ大きいということで、はい、まあ、できることといえば、まあ、そのストレスをこうなくす、まあ、そのための食事なのかなと思うんですね、はい。例えばあの、ストレスの時にですね、まあ、大量に消費される、まあ、ものとしてビタミン B1 とかビタミン C なんですね、はい。で例えばまあビタミン1でしたら、その豚肉とか牛乳とかですね、あとうなぎとか納豆とか、まあ、あとビタミン C となると、まあ野菜とか果物とか、まあ、そういったものをやはりあの日頃から摂るということだったり、あとはまああの寝る前にあったかい牛乳を飲むと、うん、あの寝つきが良くなるというようなところで ね、カルシウム不足かな、
はいはい、
なんかイライラしてる人を見るとあの人はカルシウムが足りてないとか、まあよく言われるんですが、まあ、そういった意味でのそのカルシウムを取るということですね、はい、まあ、乳製品とか、まあ、牛乳とかですね、はい、あとはその、そのカルシウムの吸収を良くするためにはやはりビタミン B1 と、まあ、セットということになりますので、まあ、干し椎茸とかですね、まあ、あの魚自体もやはりカルシウム含まれてますので、まあ、そういったものを、まあ食べるということかなと思いますね、はい。あとはそのトリプトファンというのがそのセロトニンですね、精神を安定させる、まあ、もの、あの物質なんですけども、まあ、バナナとかですね、大豆とか、まあ、乳製品とか入ってますので、うんうん、まあ、例えばあの、バナナヨーグルトとかですね、ヨーグルト、まあ、そういったものをこう食べるとか、うんうん、あとまあ先ほどあの野菜とかに、まあ、言いましたけど、あのポリフェノールですかね、
ポリフェノール、
はいはい、まあ、あのチョコレートにも入ってますね今 72% とか 87% とかですね、はいはい、まあ、そういったものを、まあ食べるとか、まあ、そういうことがで、まああのまあ、ストレスをなくして、まあ、そのストレスによるその、まあ、めまいですね、まあ、疲労だったり、まあ、その辺の回復もできますので、まあ、そういったものを食べるということですかね、はい。あとはやっぱりストレスにならないためにはこう1日3回きちんと食べると、まあ、それでこう何かな、こうリズム、生活のリズムをつけるというのもすごく大事ですので、まあ、欠食をしないね、なんか食べないとか、ながら食いをしないとかですね、偏食をしないとか、まあ、そういったことでやはりあの食べ物からストレスを減らして、まあ、ちょっと減らすことによって、まあ、めまいの原因もちょっとは減るんじゃないかなというふうに思ってます。はい、
なるほど。
もう例えば良性発作性減塩症でもストレスがかかることによって余計ひどくなるということも分かってるんですよ。だからあのあんまりひどくない人がストレスが溜まると今日急にめまいがひどくなったとかいう時は大体そういうことが多いので、うん、食事は大事ですよね。
そうですよ ね、もう毎回ですけど、うん、やっぱバランスのいい食事が大事なんだなっていうのを思いますね。うんうん、
毎回やっぱ食事の運動が出てくるのがいい話ですね。
そうですよね。そうですよね。全部やっぱつながって
る。つながってくると思うんですね。
こういうことですよね。はい、皆さんぜひ、まあ、体にいい運動と食事、これ気をつけましょう。気をつけましょうじゃないですね。心がけましょう。めまいにもいいそうです。はい。
じゃあ、教えて慶三先生のコーナーです。じゃあ、質問。
はい。
はい。はい。どうぞ、高野さん、は
い。すいません、めまいと関係ないかもしれないですけど、さっきから耳の石の話が出てきた耳石。
はい、はい、はい。
尿管結石とか、はいはいはい、あれじゃないですか。はいはい、あれとまた違うんですか、はいはい、耳の石ってこう、落ちて溶けるとかいう、うんうんうん、またできるっていうじゃないですか。
だから石ってどこにできるかで役に立つ石と役に立たない石がありますよね。だから耳の場合にはその石ができることをうまく利用して、それでまあ頭の位置がどうなってるかという平衡感覚を司ると。まあ鳥とか他の動物ではその地球の中でどの辺に自分がいるかとかいうそういう方位磁石みたいな働きをするということもあるということなので、すごくその石っていうのは大事なんですよね。はい、ただ尿管結石みたいにできたらいけないところに石ができると、大体こう食事の問題とかですね、それからまあその人の運動の問題とかそういう機能の問題で石ができやすくなるので、まあ、石っていうのができる場所が悪いとですね、尿管もそうですし胆石もそうですし、それ以外にですね、例えば筋肉の中に石ができて、筋肉が痛くなる、
石ができるんですか？
うん、できることがあるんですよ、はい、いろんなところにね、人間の体って石灰化っていう現象が起こるので、はいはい、それが筋肉だとか筋膜の石灰化とか、あと大動脈にもですね、動脈がカリカリにコツコツになったりすることもありますし、皆さん年取ってくるとこのね、親指の頭骨の動脈のところを触るとですね、コリコリになってきますね。動脈硬化っても石みたいになってますね。だから石もでき方、あと、例えば尿路結石の中には尿酸カルシウムとかシュウ酸カルシウムとかね、そういうカルシウム系の結石は実は多いので、まあ石ができることによって悪さをする場合もあると。ただ例えば胃の中に石があって、動物の中にはその消化を助けるような石とかですね、そういうのもありますしですね、まあ、うまく付き合っていくというのが大事です。
ね、成分って一緒ですか？石、ま
あ、ですね、いろんな成分
がある
ん
です。カルシウム、
はい、リン酸カルシウムとかシュウ酸カルシウム、耳の方はまあそのカルシウム系の結石なんですけど、まあ、できたら溶ける、できたら溶けるっていう、まあ、ある一定以上大きくならないようにこう形が、
できてる間にけどポロってどっか立派な中入ると、
そうですね、
尿管結石みたいなものですね、
うん、そうですね、こう片隅の本体の中に足が3本ぐらいぐるっとループがあって、本体の中に石がある場合には、まあ、うまくこう三半規管としての機能が働くんですけど、こうくるくる回る液いわゆるルートですね、その中に石が落ちて曲がり込むとその流れが悪くなるので、めまいが起こりやすくなると言われてますね、
ですって、いろいろあるんですね。
なんか耳の中にね、
いい石と悪い石があるんですよ、
つぶりがいるんですね、両側にね、はい、鍵って言うんですけどね、
はい、なんかねえ、ね、面白いお話でした。さあ、それでは最後になりますが、ここでお知らせを一つお願いしたいと思います。
はい。はい、では、私の方からですね。はい、第13回になるんですけど、はい、どんだけ健康会が7月28日日曜日にですね、南方東コミュニティセンターであります。おー、はい、第13回になったんですけども、内容としましては、まあ、測定をするんですけど、まあ、測定の中には、まあ、今言われているロコモドチェックですね。どれぐらい、まあ、動けるかっていう、まあ、運動器疾患の検査ですけれども、まあ、ロコモドチェック。そして、まあ、握力測定とか、血圧測定、あと滑舌測定とかですね。まあ、どれぐらいその口がうまく喋れるかとか、まあ、そういったものとかも行われます。あと、健康相談コーナー、
ね、そうですね、しましょうかね。この前もいっぱい、いろんな人が来ました、ね。
相談コーナー。はい、あと、まあ、運動相談コーナーもですね、はい、まああります。まあ、佐藤先生も来られるので、まあ、医師、そして井上先生、看護師とですね、あと、まあ、私たち、理学療法士とか、まあ、もちろん市民のですね、隊員とかも加わって、みんなで、お待ちしておりますので、うん、南方東コミュニティセンターですね、はい、7月28日、
まあ。お祭りみたいなもんなんで、楽しくやれるといいですね。
はい、時間は何時からですか？
時間はですね、10時から、はい、一応、第1部が10時から12時まで、2部が13時から15時までと、いうことで二部制でやっております。
はい。はい、もちろん無料で。
無料で、はい、やっておりますので、
いろいろ測定してくださるということですね。
あ、そうですね。うん、ロコモドチェックの時にですね、はい、ちょっと一歩二歩と大きく歩幅をですね、踏み込んでもらう時に、まあ、履物があった方が滑らなくていいので、うん、ぜひ履物をですね、持参してきていただけたらと思っております。うん、
どんなもの？
体幹シューズみたいな。
体幹シューズ
だとか、あとまあ普通、普段の靴でも綺麗な靴であれば、
スニーカーみたいな。
いいかなと思うんですけども、滑りにくくするためのものなので、やっぱ裸足よりも、まあ、靴下よりもやっぱ靴とかの方がいいかなということで、
履物を
ですね、
持参していただくと安心だと思いますね。
もうその、あ、そうか、室内履きってことですね。
そうです、はいはい、室内履きですね、うんうんうん、持参していただいて、はい、ということになります。
はい、
はい、なかなか測ることがあんまないと思うんでですね、うん、そういう
ものですね、
はい、まあ、ぜひ測ってみて、自分がどういうその腑に今立ち位置があるのかと、運動能力がどれぐらいあるのかっていうものをまあ見るっていうことは大事なことかなと、あ、安心する材料になると思うんですよね。良ければ、あ、今ここにあるんだと。できなかったら、あ、やっぱりやらなきゃいけないなっていうのを、
ね、こんなにできないなって思ってしまいますね。僕もやっとびっくりしました
、ね。そうですね。
気がついたらやっぱり年齢相応に年を取ってたっていうのが分かってしまうのが6号の席なんで。
そうですね。はい、そうです。まあもちろん血圧とかもですね、普段測ってて、はい、あの、気になるところとかですね、
そうですね、
看護師さんとか、まあ、ドクターもね、
はい、もうその場で相談していただければ、はい、何でもいろいろ。
はい、
はい、
と思います。
ぜひぜひ皆さんお越しください。7月28日日曜日、
はい、
はい、南方東コミュニティセンターで、はい、10時から12時、そして13時から15時、はい、2部に、2部構成でね、
はい、
行われますので、またこちらは来月もちょっともう一回ね、
はい、
ご案内できるかと思いますが、はい、ぜひぜひお越しください。
はい、よろしくお願いします。
はい、ということで、今回のドンケン、ここまででございます。皆さんありがとうございました。
ね、これからも意志を強く持って頑張りましょう。
はい、ありがとうございました。ドンケン、この番組は健康長寿のまちづくりの応援隊 NPO 法人延岡健寿支え合い隊の提供でお送りしました。